なことないっしょ。
2018年10月2日そんなことないっしょ291回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
畑中さん、今年もあと3ヶ月、はい、
ですね。
10月と11月と12月ってあるんですよ、うん、
はい、あります。
ね、3ヶ月しかないですよ、
うん、
どうします。
頑張る
、ね、畑中さんの最後、今年最後3ヶ月は頑張る、ね、
頑張る。
今までは特に頑張ってなかったけど、
うん、より頑張る。
より頑張るのね、
うん、
いや、あのね、我が家は、うん、このね、10月、11月、12月っていうのは、
うん、
結構忙しいんですよ。
へー、何に忙しいんですか？
僕がね、
うん、
ケーキ屋さんに行く回数がやたら増えるっていう。
おう、ケーキ屋さん。
もうね、あれですよ、まあ、10月はまあ置いといても11月12月のこの2ヶ月で、
うんうんうん、
ケーキ屋さんにね3回行かなきゃいけないんだよ僕はね。
3回。
何があるかというと、
うん、
まずクリスマスがあるでしょ。
まあ、ありますね。
あとうちの娘の、
うん、
ね、小学校3年生のうちの娘の、
うん、
まあ、誕
生日、
とてもとても可愛いうちの娘の
賢くて可愛い娘さんね。
つい最近クレーンゲームで僕が頑張って、
うん、
プーさんの大きなぬいぐるみを取ってあげたら、うん、毎晩その子と寝てる可愛い、
あ、可愛い、
うちの娘とね、
うん、
の誕生日、うちの娘の誕生日がある、う
ん、はい、今2個目、
あと、うん、あいつ、うちの嫁さ
ん
と僕が結婚した日、
うん、
結婚記念日、
重要、
ね、結婚記念日があるんですよ、
うん、
この3つがね、ちょっとグッとグッと、もう集中してある。
へ
え、ね、すげえケーキ食う、う
ん、いいじゃないですか。
いやー、これどうなんだろう、
経済回してください
ね、本当にね。しかもほら、そういう時ってさ、
うん、
やっぱりちょっと何、ショートケーキとかそういうんじゃなくて、やっぱホールのさ、
あーですよ ね、丸いのが食べたくなる、
ちょっと大きいの買いたいじゃん、やっぱりお祝いだからさ、
うんうんうん、
そうね、大変、
高速とかってね、
結構大変、
大変、ね、
あれ、あのね、もうね、
うん、
あれが予約開始してるぞ。
どれ
おせち料理、
え、早い
よね。
そうなんだ。
なんかね、インターネットとか、うん、あとコンビニとか、
うん、コンビニでももうやってんだ。
もうおせちの予約始まっちゃってますよ。本当にそのクオリティ出せるのかって思うけどね、なんか写真とか
出せんじゃないっす。
出せんのかね。そうね、去年どうしたんだっけな、我が家は、まあ、うん、去年というか今年か、今年のお正月は確かね、
うん、
おせちはアマゾンで買った気がする。
どうでした？
そこそこいい感じで来て、だけどね、結局食わないんだよね。
食べないんだ。
いろいろ入るじゃん。
いろいろ？
要はセットもんだからさ。
うん、食べたくないものもって
こと？そう、食べたくないものとかさ、やっぱり彩り的に入ってるようなものとか、
うん、
いっぱいあるから、
うん、
結局全部食べないんだよね。
うん、
だからといってほら、お正月にさ、おせちがないのも寂しいじゃない。でだからといってスーパーで自分の好きなものだけ買ってきて、なんかお重に詰めるっていうのも、なんか結局高くつくじゃない。なんでこの、年末になるとこんなにかまぼこが高くなるの
ね
え、ね、だからさ、どうしたらいいんだろう。
自分で作るのがいいかも。
全部？
うん。
無理だな。
無理だな。
無理無理無理。
うん。
仕事があるし、うち共働きだし。
うん。
だからもうちょっとあれじゃない、娘がもうちょっと大きくなると、
うん、
お母さんと一緒に、
うん、
ちょっとじゃあこれだけはちょっと作ろうかとかさ、
うんうんうん、
そういうのが始まるんじゃないかな。
いいかも。
ね、もうね。 ね、困ったもんだよ。
なんかあのバイキング式のおせちを提案してみたらいかがでしょうか。
どういうこと。
なんか何種類かこうバーってあって、うん、なんかこう詰め放題的な、これとこれとこれとこれを入れるみたいな。でなんか一箱いくらみたいな。
ちょっとどこに僕は提案を持っていけばいいのそれ。
分かんない。
なんかすごい大きなプロジェクトを任された気がするんだけど。何、大手スーパーにプレゼンしてくればいい？
うん、いいと思う。
あ、でもいいかもしんないよね、なんかね、うん、詰め放題的な感じでお重だけ用意したってね、
うん、うん、お弁当屋さんとかに提案してみたらどうかな。オリジンとか、
そっかそっかそっか、ああいう感じか、
うん、うんうん、
まあしないさあ、オープニングね、くだらない話で、うん、ほらもう結構時間経っちゃったね、ちょっと話を変えてですね、
はい、
今週もねたくさんお便りをいただいているので、
はい、
一つちょっとご紹介したい。
はい、
はい、ですね、あったか煮込みハンバーグさんからいただいたお便りでございます。
はい、ありがとうございます、はい、
毎週楽しく聞いております、応援していますので今後も頑張ってくださいということで、
はい、頑張ります、
ありがとうございます、短いですけどとても心温まる、
うん、ね、
ね、いいですね、煮込みハンバーグのような
ね、あったかい、
メールいただきました、ありがとうございます。あれですよ、普段ほらメールをね、
うん、
毎週のようにいただいてる皆さんはもう今まで通りいただければいいですけど、聞いてるけど一回もメールしてないなーなんていう方はいるでしょ、うん、あなたですよ、あなた、ね、あなたに言ってるんですよ、あなた、ね、
うん、
あなたもね、こういうメールをね送ってくると、僕と畑中さんのやる気が、
はい、アップします、
アップします。そうすると、ちゃんと毎週配信されます、うん、先週休んだ記憶がなんとなくあるんだよね。先週休んだ、あのね、ほら、うん、あの村内プロジェクトがさ、去年の末にさ、うん、カレンダーを作ってリスナープレゼントをつって、
ね、うん、やりましたね。
作ったカレンダーあるじゃないですか、ね、今卓上カレンダーここに手元にあるんですけど、
うん、
9月の25日、うん、先週の配信予定日ね、うん、配信予定になってるんだカレンダーには、
うん、
で、今週ね10月2日ね、
うん、
この配信のよはしてされてる日なんで、カレンダーによるとお休みになってるんだよ、ね、
振り替え
なの。なんでこれ去年の末に10月2日は休もうぜって畑中さんと決めてたんだよきっとね、
うん、
なんでだろう、
分かんない。
多分ね、畑中さんがこの人この日は収録めんどくさいからやらないって言ったんだよ。その通り僕カレンダーなんかカレンダーをね、今手元にお持ちの、うん、リスナーの皆様、ね、うん、何かいらっしゃるかと思いますけども、うん、カレンダー上お休みになっておりますが、配信しております。
ね、あ、でもあれじゃないですか、うん、ないとなんか2輪に言われへん。
何
2週連続
2
週連続聞けないと思ったら聞けて、なんかラッキーじゃないですか。
ラッキーなの。
ラッキーダメかな。
ラッキーなのかな、どうなんだろうね、うん、
お得感
ありがとうございます、はい、いうことでございまして、
はい、
はい、オープニングが長くなると怒られてしまいますので、
はい、
はい、あの人やこの人に怒られてしまいますので、この辺でオープニング締めたいと思いますよ、
はい、
いうことで、今週もたくさんお便りいただいておりますので、今週お便りいただいたですね、はい、リスナーさんのお名前の方をですね、畑中さんの方から丁寧に、ご紹介していただきたいなと、このように思う次第でございます。
はい、では丁寧にご紹介いたします、メールを送ってくださった方はバンブーさん、ソニカルさん、こよみ大好きさん、やわらかアルマジロさん、トロンさん、エグザイグルさん、テツピトゥーさん、 1104K さん、ママウサギさん、ヒロシさん、あったか煮込みハンバーグさん、トーイさん、山の中の管理人さん、パックスケの父さん、多分天然魔法少女さん、以上の方々でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます
はい、いうことで、
はい、
田中さん台風大丈夫でした？
なんとか
ね、風が強かったよね。
うん、雨もすごかったけど、ね、
なんだっけ、台風の名前、チャーミー、
うん、
だっけ、あれな、あれでしょ、アメリカかなんかがつけるんでしょ名前。
うん、
ね、あれ前に話したっけ、あのね、昔さ、あのちょっと大きな台風でカトリーナっていう名前に、
ありましたね、
あれがね、
はい、
結構大きくてニュースにいっぱいになった時に、
うん、
あの知り合いの娘さんで、
うん、
あの加藤里奈さんっていう人がいるんだけど学校ですげえバカにされてたらしい。
そうなんだ、
すごいいじられ
ですね。
そう、カトリーナ、
加藤里奈さんでカトリーナか、うん、いいですね。
ということで、また台風が次も来るっていう
話なんですか、
うん、気をつけてください。やっぱり一回台風通った後だとね、その連続で来ると地盤が緩んでたり、ちょっと今回の台風でギリギリ大丈夫だったけど、次のやつでちょっと何か被害が出るとかっていう十分考えられますんで、台風来る前に自分の家の周りとかね、チェックしておいた方がいいんじゃないかなと思います。そんな中で、ひろしさんからいただいたメールがね、気になってたんだ。
はい、
ひろしさんとゆうと、前回ご紹介したんですけど、
はい、
停電灯、
うん、
普段コンセントに挿しといて、
うん、
中に充電池が入ってるんで充電されてて、停電になると電気がつくっていう、
うん、
ね、これをプレゼントしていただきまして、
はい、
でそんな、ひろしさんからいただいたメールを ね僕ね必死で探して、ありましたありましたそのことないし、竹内さん、畑中さん、ひろしですということで、畑中さんの漢字が間違えておりますよ、ひろしさん、
はい、
はい、停電灯のこと、早速取り上げて分かりやすく解説していただきありがとうございました。これで少しでも不安感やの縮小や、二次災害の防止につながってもらえればと思いますということで、この時に僕ね、皆さん何か災害に対しての対策みたいのやってますかなんていう、
言ってましたね、
聞いたんですよ。でいくつかね、ひろしさん書いてくれてて、
はい、
停電灯一つでしょ。
そうですね、
停電灯、部屋足元が、要は夜中の例えば地震とかで急に停電とかになったら、普段のもう地震とかだといろんな家具やら何やらがもうひっちゃかめっちゃかになるから、普段とは違う、要は状況になる部屋の中がね、そんななんか真っ暗だと歩くのも怖いと、
そんな時に、
そんな時に停電灯があると、停電になったら電気がついてくれるのですごい助かるよっていう、ね、皆さんもこれはちょっと常備しておいた方がいいんじゃないなんて、それに加えて、なんかねラジオで言ってたんですけど、携帯トイレが用意が必要だそうです。用意してる携帯トイレ？
してない。
うちね一応ね、用意してますよ。
おお、さすが。
なんかね、なんかビニールと、
うん、
あと何その水が固まる粉みたいなやつと、あとそれが匂い消し物なのかな、それのセットが要は何十個か入ってるようなやつ、本当に簡易的なやつでね、これがね1人3日から7日分で50個、
すごい数いりますね。
結構だからね、男はさ、例えばさ、それこそさ、ショーの方であれば、ションベンであればさ、外でしちゃってもいいじゃない、
ま
だね、
ね、
女の人はそうもいかないからね、
そうもいかない。あとあれですよね、外でやってもなんかそれが なんかなんて言うんですか、なんか悪影響になるとか言いますよね。なんて言うの、なんて言ったらいいのかしら、菌が繁殖っていうか、なんちゅうか、まあね、不衛生になる。
まあね、
うん、だからトイレ完備が必要とかっていうのを聞いて、
でこれはやっぱり みんなその、うん、その体に入れるものの準備ってのは結構してるんだって、うん、食べ物とか、うんうん、飲み物とかの準備
をする。
出る方の準備を意外としてない人が多いから、
うん、確かに言われてみれば、
あのしといた方がいいですよ、うん、あとあのこれ100円ショップとか行くとさ、
うん、
あの車ドライブ中におトイレ行きたくなった時に、
うんうん、
あの緊急で使うような本当に携帯トイレみたいなのある、
うんうん、あるんですか。
あるある、あれ100円ショップで、
あそれ50個買って
50個まあ、本当実際はちょっと時間経てばほら避難所とかさ、
うん、
ちゃんとあるだろうか、そういうところにきちっと用意されるだろうから、
うん、ね、3日間ぐらいはあれかもしれないですね。
そうね、2日3日はどうにかなる用意があるといいかもしれないね、
うん、
で、あとね、ひろしさんがや普段からやってるのは車のガソリンは半分以下にならないように気をつけて、
うん、
これやっぱりあの地震の時、
うん、
僕もそうだったんだけど、
うん、
そんなにほら被害がなかった千葉県の木更津市あたりでも、
うん、
やっぱりそのガソリンスタンドは長蛇の列、
うん、
でしかもその満タンにしてくれないんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、あの何リッターまでです。だ結局あの来ないんだよ、
うん、
製油所から、
うん、
トラックが。
車は乗れたりするんですか。そこまではあれってことか。
そうだ、あの結局車にガソリンが入ってれば、
うん、
例えばあのそこで携帯の充電ができたり、
ああ、はいはいはいはい、
要は暖が取れたり、
うんうんうん、
するわけじゃん。であとはやっぱりね、あのプライベート空間っていうのを確保したくなるんだ、
うん
うん、
うん、でしょうな、うん、
だからやっぱり車には僕もだから車はできるだけガソリンは満タンに常になるように気をつけてるかな、
うん、
そしたら僕の車はほらあのねアウトランダーの PHEV っていうやつだからね、
うん、
ね、あの
両方いけるやつ。
そう、電気でも動くし、うん、バッテリーとガソリンと両方
うんうん、
使えるやつだ、ね、だからもう普通にね 100V 電源取れるんで、
うーん、
まあ、車がエンジンかかればどうにかなる。
なるほど、
ね、電気が止まってもどうにかなる、しばらくは、
うんうん、
ね、あとね、もう一人ヒロさんやってるのはレジャーシートなど車の中に置きっぱなしにしています。
うーん、
でなぜかというと家に入れておくと出せなくなることもあるから、
うん、
あとは自治体のハザードマップとか避難所、うん、東京防災の図書、うん、いや本、そういった情報だよね、
うんうん、
で実際ほら本当に大変な時はスマホなんか使い物にならないから、
ね、
うん、やっぱりその紙ベースの何か情報、うん、最低限の情報は持ってた方がいいんじゃないなっていう、
うん、
畑中さんなんかやってますか。
やってるというか、なんか9月末ぐらいに、あの、タウンページかなんかが新しいの来て、うん、ハザードマップは確認しました。
ああ、はいはいはいはい。
あの、私の家の隣がちょうど病院で、
うん、
ここで被災すれば、すぐ避難所です。
あ、避難所にもなるんだ、病院。
うん、
まあ。病院はね、あの、停電にも強かったりするしね。
うん。ね。
うん、
でもなんかあんまりなんだろう、いい場所じゃないと思うから、
うん、
怖いな、
うん、うちはね、うちはほらあの家族3人で、
うんうん、
まあ、娘が小学校3年生だけど、
うん、
要は、まあ、それぞれ学校だったり会社にいる時にもし何かあったら集合場所はここだよっていうのは、う
ん、ああ、はいはい、
だから娘には学校にいるんだったら先生の指示に従うよ、
うん、
で基本的にお父さんとお母さんは どこどこに集まるからね、
うん、
ここに向かうから最終的にはそこにいれば会えるからっていう話はね常にしてるかな。
なんかあのうち親とか大阪にいるじゃないですか、うん、それでもなんかこう話しといた方がいいのかな。
しといた方がいい、あの連絡取れなくなっちゃったらやっぱりその家族とか知り合い、うん、友達の安否確認っていうのはやっぱりね大切だと思うので、
うん、
しといた方がいいと思います。
災害ダイヤルとかもなんかちゃんと頭に入れといた方がいいですよね。意外とね、
あとね、あの、うん、これ番組で何かが言ったかもしれないけど、今僕は非常持ち出し袋は防水のやつにして
る、うん、
あのよくさあの、うん、非常持ち出し袋って書いてある布のみたいな、うんうん、
銀色のやつ、
銀色のやつだったりああいうのに前にしてたの、
うん、
なんだけどそれだと結局水に濡れたり水が入ったりはするから、
うん、
だから今あるんだよね防水の、
うん、
あのこの何上のところを 何回か巻いてカチャってやるともう水入らないよ。ただ例えばそれ自体がちょっと浮くしね、
うん、空気が入ってたり、じゃあ例えば変な話こう水に飲まれたとしてもそれをこう持っていれば浮くっていう、
そこまで大変いけるかどうか分かんないけどっていう、うん、中にその中に入ってるものが濡れなくて済む、
うん、うんうん、でそれ重要ですね。
いろいろ入れてる中で僕は薬を飲んでるから、
うん、
薬のその、うん、処方箋っていうのかな、この薬飲んでるよ、処方箋じゃねえか、うん、その薬をもらった時のさ薬のリストみたいなのあるじゃん、
うんうん、
あれのコピーとか
薬手帳だ。
そう、あと例えば保険証とか運転免許証とかのコピ
ー
とかね、
うんうん、
そういうのはあの一緒に入れとくといいかな
って
思ったりするかな。
保険証のコピーって使えるんですか？
だってあのあれじゃん、なんだっけ、
番号が分かるから。
そう、番号が分かればとりあえず、
うん、
まあ、あとはほらそれを持って逃げてれば、
うん、
どこの誰かってのは分かるじゃん。
ああ、まあね、そういうのも必要か。
そうで、だから今娘と嫁と僕の分で、
うん、
その水の入らない防水のやつに最低限のものを入れて、それぞれ入れて、うん、でそれにはちゃんとあの笛つけて、
ああ笛ね、そう
で枕元
いるな、
置いてますよ。
うん、
あと枕元にはサンダル、
うん、
うん、置いてある、
うん、
っていう感じかな。まああのもうもしねあのリスナーの方で、
うん、
これもやっといた方がいいよっていう方がいたら、ね、実際にあのねあの経験された方とか実際これに困ったよとか、うんっていうのあったらね教えてもらえれば、
そうですね、ありがたいですね、
共有したいなと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。はい、はい、いうことで、
はい、
さあここから適当になっていきますよ基本適当ですからね。じゃあね、うん、まずねソニカルさんからいただいた、お便りを紹介したい。
はい、
ソニカルさん、からいただいたお便りを、じゃあもうこれもソニカルさんからいただいて全部読んじゃいましょうかね。だからほとんどほら皆さんね結構長文で送ってくれるリスナーさん多いんで、
うん、
あの結構ね端折って読ませてもらってるんですよ普段はね。
そうですね、
ソニカルさんは全部読みます、ソニカルさんからいただいたお便りです、はい、納豆は昔ほど匂いがなくなりましたもんね。シーチキンですか、うん、ツルハドラッグで買って試してみますっていうお便りいただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
全文です、リスナーさんあの何言ってんのっていう方もいると思うんでね、改めてご説明させてもらいますよね、
はい、
あの前回の配信で、僕が納豆にシーチキン入れて、はい、 醤油かけて、
うん、
ご飯にのせて食ったらすげえうまいよ、うん、で納豆嫌いな人でも結構これは食えるよっていう話をねしたんですよ。
そうしてたんです。
そうで早速ソニカルさんはこれからやるよと、
うん、
これからやるけど、まあ、感想まで書いてくれてないんだよね。
できれば感想は来週ですよ。
そうそう、できればやった後の感想を書いてきてほしいから。畑中さんやりましたか？
まだやってない。
なんで？
だってお家でご飯食べてない。
1週間あったでしょ。
いやお家でご飯食べてないわ。
そうですか。
はい。
や
ったんだろう。
はい、じゃあ、 東井さんからいただいた
はい
お便り、これ意外なお便りですよ。
意外なお便り、
こんにちは、いつも楽しく拝聴しております、
はい、
先日竹内さんが、シーチキンと納豆のお話をされておりましたのでお便りいたします、
はい。
中学高校時代によく食べておりました。
おりました。
すごくね。
やっぱ仲間ですよ。
やっぱいるんだよ、ね、
うん、
同じ食べ方。母が美容師だったので夕ご飯が作れない時など非常食でしたね。ほらうちと似たような感じ、うん、うちは親が、うん、あのね小料理屋だったのよ。だから夜はうん、もうお店に出てるから、
うんうんうん、
子供のご飯はもう何がいいなんつって言われて、聞かれて、うん、あ、じゃあいいや、納豆とシーチキンでいいや、そんな感じの、
なんか小料理屋で出したあまりとかが出てくるのかな、
ね、
みたいな。
これがね、これがね、うん、常にさ、例えばさ、うん、冷蔵庫にそのね、お店の冷蔵庫に、
うんうん、
ちょっとその前にちょっと最後まで読もうか。
あ、ね、そうですね。
だからさ。
失礼しました。
母が美容師だったので夕ご飯が作れない時など非常食ですね、
はい。
確かに聞いたわけでも誰かに聞いたわけでもなく思いつきで作ったような気がします。
うーん、
最近では、嫁さんにほっとかれて食事がない時に満を持して食べる、夕食が納豆シチキンかけご飯です。私以外にも同じようにして食べる方がいるとは思ってもみませんでしたってことでいただきました、
うん、ありがとうございます。
でねうちのね、
うんうん
うん、ね、要はお店の冷蔵庫に、
うん、
お刺身とかが入ってるんだよ、
うん、
店出すようにね、
うんうんうん、
でそうすると、ま、例えば売れなかったりしたらさ、
うん、
いやもう捨てちゃうわけじゃん最後。
まあそうそうそう、ね、
だからまあちょっと賞味期限ギリギリになってくると、
うん、
もう回ってくる、ね、
うん、
そうするとねお刺身のね大トロとかね、
おお、
ほら時はバブルもう絶頂期ですよ、
はいはいはい、絶頂期
ね、だそういうのが結構ポンポン出るのよ、うん、普通にね結構いい金額出る、
うんうん、
それがね回ってくる。だからもう小学生中学生高校生あたりの頃ね、
まあ舌が肥えちゃう、
もう大トロ食ってましたよ。
へ
え、あとやたらと甘エビのお刺身を、
うん、甘エビ大好き。
当時ねまだね甘エビ出始めの頃だった気がする、うん、
あ、意外と歴史浅いんだ甘エビって。
甘エビってね昔はなかったよ、ね、
うん、へー、あのトロトロ甘々が好きで、
そうそうそう、それをねすげえ贅沢に食ってた。
うん、羨ましい。
あとはなんだろう、うん、あとはねお店でさ、
うん、
飲み物飲み放題なんでね。
ああ、小料理屋さんで。
そう、コーラなりサイダーなりなんなり、
うん、
で当然ほら生ビールのサーバーとかもある、
うん、
ね、うん、生ビールも飲み放題なんだよ。
え、そうなんですか。
いくらでも自分で
お客さんがじゃなくてですよね。
いや僕がね普通に飲もうと思えばいくら食ってひねればいくらでも出てくる、うん、だけど、残念なことに僕は飲めない、
うん、あーそっか、そうでしたね。
ビールが一切飲めないので、
うん、残念。
でもね18歳までは飲めたんだよ。 ね、18歳はへーじゃない、18歳飲んじゃいけないの
あ, のあれ新入社歓迎会がダメなんでしたっけ。
そうそうそう、あのね、うん、あのこれもう時効 だろうから言うんだけどさ、
うん、
あの高校3年生の時に、
うん、
あのね友達がね、みんなね、高校の生徒会副会長とか、
う
ん、生徒会の書記とか、要生徒会の人たちが結構いたの、うん、
はいはい、
で結構生徒会の面々とあと僕と、まあ、何人かで、うん、じゃあちょっとあのなんか高校生だったんだけどね、高校3年生だったね、うん、飲み会やろうぜみたいな感じです、で飲み方も分かんないんだよ、バカだから、うん、高校生はバカだから、だからすげえアルコール度数の高いさ、
うん、
焼酎だか焼酎かなんか、なんか、うん、友達がガンガン飲んじゃってさ、
うんうん、
最後急性アルコール中毒になっちゃってさ、救急車呼ぶことになっちゃってさ、
あら、
でとりあえず生徒会のやつらがいるじゃん、
うんうんうん、
救急車来るのにお前らとりあえず隠れてろと
そうなんだ、
お前ら見つかったらシャレにもならないからっつって、
うーん、
ね、大事になったけど、
うんうんうん、
まあ、とりあえずねしばらく入院してたけどね、
へ
え、怖い怖いの、あ、飲み方を知らないバカなね若者
が、危ないですね、
だから飲んじゃいけないんだな、そんな何の話してたんだっけ、
新チキンと納豆の話、
そう、新チキンと納豆の話ほら、遠いさんが、
うん、
ほら誰から聞いたわけでもなく、なんとなくやったのが納豆新チキン、
うん、なんか確かに両方ともお家にありそうですもんね、
あ、まあ、常にありそうだよね、
うん、
すごい意外なメールいただきました、ありがとうございます、
うん、
そして、もう一つ、
はい、
エグザイグルさん、
い
ただいたお便りです。納豆にシーチキンと醤油、今回初めてやってみました。
うん、あ、試された方がここにも。
ね、もう竹内に言いくるめられてやっちゃった人がいるわけです。納豆は地震の影響で北海道でも特に品薄になってたものの一つでしたが、あ、そうなんだ、
うん、
ようやく通常通り品揃いになってきましたと、ツナといえばいつもはカツオの、油漬けですが、
うん、
今回は、奮発してマグロのシーチキン、油漬けにしてみました、ちなみにカツオとマグロの味の違いは結局よく分かりませんでしたっていうことなんだけど、
うん、
で私は納豆好きなのですがやってみてあまりの美味しさに感動しました、ほらほら言わんこっちゃない、ね、
うん、
ね、
あった、
で2パック分は軽くいけますね、竹内さん教えてください、ありがとうございますということで、
うん、
もうほらやってない、ほら畑中さんは僕を信用してないからやってない、
違う、ね、
竹内の食うようなものが食えるかと畑中さんは思うわけで、まあ、分かるよ、その気持ちは分からなくない、もうほとんどのリスナーさんの体制そういう人がほとんどだという思いますよ、ね、それは否定はしませんですけど、ね、はい、エグザイグルさんはやってくれて美味しい、感動したと言ってくれる、
はい、
ね、来週はちゃんとやっておくようにね、
はい、やります、
はい、お願いします、
はい、そう、ツナはあるんですけど確か、
うんうん、
そう、納豆がないんです、
納豆買ってきて、もうご飯炊くのめんどくさかったらレンジでチンするご飯買ってきなさいよ、
わかりました、
何したらできるんだから、
わかりました、
すげえできる、すっげえ美味しいんだから、
はい、
はい、でもね一番好きなのは僕、うん、納豆に醤油と、
うんうん、
あの長ネギ刻んだの入れて食うのが一番うまいな、
ネギか、
納豆として味わうんだったらそれが一番、
うん、ただちょっと待ってくださいね、長ネギってあの白いネギですか、
僕は白いネギ、あの万能ネギとかじゃなくて白いネギ、
うんうんうんうん、 しい美味しい
美味しい美味しい、ということで、納豆の話終了
終了
さ、じゃあ久しぶりにねうちの可愛い娘の話を一個させていただきたいんですよ。
はい、どうぞ。
あのね、うちの小学校3年生の可愛い娘さんがね、
はい、
まあゲームをやるわけです
よ。お、
我が家にはあの娘用でね、
うん、
あの任天堂の 3DS と、
はい、
あと任天堂スイッチと、
スイッチと
娘専用機があるわけですよ。
すごいな、愛されてる。
で、それをやるわけです。ただ、うん、ただ僕は あれですよ、ファミコン全盛期を生きた人間として、
うん、
ね、僕にとっての神様高橋名人が言っていた、うんうん、ゲームは1日1時間、
そんなこと言ってたんだ。
高橋名人の名言じゃないですか。
へえ。
すごい叩かれたんだよ、高橋名人。
そうなんですか。
だってあのゲームメーカーの、
うん、
あの広報の人なわけですよ、うんうん、当時のハドソンのね、
うん、
で高橋名人っつってすごい、うん、あのゲームが得意で上手くて、うん、すげえ子供たちの人気がすごい影響力のある、
ね、うん、
人になったわけですよ。
で
その人がなんかイベントか何かで、
うん、
あのゲームは1日1時間って言っちゃった、
うん、
でこれはいや親からは絶賛されるじゃん、子供たちの親からは、
う
ん、
ね、
高橋名人がああやって言ってるんだから、
うん、1時間にしなさい、1
時間にしなさいって子供に言い聞かせられるのがいいこと、うんうん、だけどかたゲームメーカーとしてはゲームどんどんやってもらいたいわけだから、
まあまあ
ね、ゲームメーカーのお前がね、
うん、
広報が何言ってんだと、
お、
すげえ、すごい勇気だったらしい、それを言うには、でそのねゲームは1日1時間っていうのをね、
うん、
あの娘にちょっと言い聞かせてたわけです。
はい、
だけどね、や、まあ、1時間で終わんないんだよ。
終わらないですよ ね。
だからほら、である時あの、
うん、
ほらキッチンにさ、キッチンタイマーがあるから、
はいはいはいはい、
キッチンタイマー持ってこいと。
あれ、キッチンタイマー1時間測れますか。
測れる測れる。でこれで1時間セットして、
うん、
で1時間だったらこれ鳴るわけだから、したらやめられるでしょ、
うん、うん、やめれるかな。
でやってた、
うん、
で、まあ、ちょっとね、やっぱりそのゲームの一区切りのところがあるからまあ、
うん、
そのオーバーしたりするんだけど、まあ、で大体守ってやってた、
うんうん、
さあさ、ある時さ、なかなか鳴らないのね。
うん。
そしたら、よくよく見たら、ちょっとズルしてやがってさ。
タイマー止めてたんですか？
タイマーちょっとズルしててさ。
うん。
もう許さんと。お父さん許さんと。
お父さん取った。
ちょっとそのね、
うん、
ちょっとこの1時間オーバーしちゃうぐらいは、まあしょうがないとしても、うんうんうん、ズルするのは良くない。
うん、
ね、しばらくゲーム禁止ね。
あら、
でどうしたらまたやらせてもらえるかって言ってくるから、
うん、
お父さん冗談半分で、
うん、
じゃあ分かった、じゃあ、 あのポイント貯めたら、
おう、ポイント
ポイント貯めたらとか、
何のポイント、
よく分かんないんだけど、ポイント貯めたら、うんうん、貯まったらいいよっていうのをなんか適当に言ってみたのさ。したらさ、うん、うちの娘がまた可愛くてね、
うん、
紙にさ、このマス目書いてさ、
うん、
ポイントカードって書いてさ、
まあ自作するなんて。
でそれ用意してさ、
うん、
で要はお手伝いをしたらポイント、うん、ね、
うん、
この竹内印が押されるわけですよ、ポイントカードで、なんかね、僕10ポイントかなと思ってたの、僕の中では勝手にね、
うんうんうん、
そしたらなんか見たらね、12ポイントぐらいになってんだよね。
へえ、
でこれがじゃあ、 あの満タンになったら、じゃあまた1日1時間復活ね、なんて。
うーん、
したら、ね、一生懸命お手伝いするんだよ。
うん、
ね、でなんかね、いろいろ探すの、
お手伝いを。
ちょっと洗面台がちょっと、うん、あの鏡が汚れて、ちょっと拭いたりさ、
うん、
ね、
でそれで1ポイント、
でそれですげえアピール、今私ね、あそこがね汚れてたからね、掃除
かわいいな、
あの洗濯物一生懸命畳んだりね、
うんうんうん、
すっごいいっぱいお手伝いして、 でね、ポイントがね、じゃあしょうがねえなっつって、うん、頑張ったらじゃあハンコ一つねっつってやって、うん、お父さんちょっと楽しんだそれね、
うん、
でなんだっけな、あのなんかテレビを見たいって言ったのかな、
うん、
テレビ何かなテレビ見たいって言って、じゃあいいよ見ていいけど、そのテレビ見ていいけど、
うん、
あの一回そのテレビのポイントを3ポイント必要だよみたいな、
ね、ほー減るんですね3ポイントでかいな、
まあ、それはしなかったけど、
うん、
一生懸命、ね、お手伝いして、うん、12ポイント貯めてね、今ね復活してます、
うん、はあ、よかった。
でキッチンタイマー1時間計って毎日一生懸命、ね、ゲームやって、
もうズルしてませんか。
ズルしてない、ズルしてない、
ね、学んだね。
うちの娘はね、かわいい、うん、
かわいい、
ね、超かわいい、
超かわいい、
はい、ということでございます。、終わりです。エンディングいきます。ということでございまして、
はい、
ですね、私竹内、うん、Amazon の欲しいものリストというのを公開しておりまして、この、Amazon の欲しいものリストからですね、
うん、
商品を選んで、購入していただきますとですね、商品は竹内のところへ、お支払いは買った人っていう、竹内にプレゼントができるよというシステム、これをね、やっておりまして、そしたらあのリスナーの皆さんがいろいろあの手この手で欲しいものリストに載ってないものを竹内に送るという方法をね、
欲しいかもしれないリストですね、
編み出してくれまして、まあ、例えば、欲しいものリストにいろいろ入ってますと、でこの中の一つを、カートに入れる、で同じカートの中に、竹内に欲しいものリストに入ってないけどこれあげたいんだっつって、それもカートに入れる、
はい、入れる、
で購入進んでいって、購入ってやると、うん、2つ欲しいものリストに入ってないものと欲しいものリストに入ってた一品が竹内のところに届く、
はい、
っていう方法があったり、あと、はい、もっとすごい人は、購入の途中で欲しいものリストに入ってたやつの方だけカートから出しちゃう、
うん、欲しかったはずだけど、出しちゃう。
でそのまま進んでいくと、
うん、
欲しいものリストに入ってないものだけが竹内のところに届くっていうね。
そうい
ろんな技を使っていろいろ送っていただいているわけでございますが、
はい、
また商品が、届きました。
おー、なんとなんと、
ありがとうございます。すごいですよ、びっくりですよ。こよみ大好きさんからいただきました、ありがとうございます。
はい、
こんにちは、私が使って便利だったので差し上げます、
うん、おー、なんだろう、
早めのお歳暮、
え？
ということでお歳暮いただきました。
へー、ちょっと待って、
はい、
私が便利だったのに、便利だったので
差し上げ
ますって、
お歳暮、要はこよみ大好きさんが、
うん、
使っててすごい便利だった商品がありまして、これを竹内さんにプレゼントいたしますよと、便利だったので使ってくださいねと、
うんうん、
まあ早めのお歳暮ですよっていうことです。
ああ、はいはい、
分かりる？
うん、多分
分かりた？
うん、分かりた。
ね、いただいたのは何かというと、はい、24時間タイマー、
うん、パドゥン
24時間タイマー
何か、さっきのキッチンタイマーとは違うんですか？
違う違う、あのね、何かっていうと、
うん、
コンセントにこれをこの24時間タイマー刺すんです、
う
ん、
刺す、
だからここからまたコンセントの、うん、メスがあるので、そこに例えば、電気のスタンドを刺します。でこの、24時間タイマーにはメモリがあってね、うん、
あ、
要は1この時間オンにしてこの時間オフにしてが全部設定できるの、 24時間24時間の中で、最初の3時間オンでその後3時間休ませて、また4時間後に今度オンにするみたいなことができる、うん、細かく設定ができる、これ昔ねよくあったんだよ。
へえ。
で、一番ね、多く使われるのは、やっぱ電気かな、電気スタンド的なもの、要は家にいなくても、夜6時ぐらいになると電気がつく。
はいはい、街灯とか。
そうそうそうそう。
街灯っていうの。
使うかどうか、例えば家の中の電気だよね。だ家にいなくても夜になったら勝手につくから。
イルス的な。
そうそう、イルスっていうの。
イルスじゃない、なんだっけ。
でさ、これさ、何に使えるかなと。
うん、そう、そこが知りたい。
小読み大好きさんがね、私は何に使って便利でしたっていうのを一切書いてきてくれてないんで。
なんだろう。
ぜひね、メールでいただきたいんですけど。
うん、いただきたいですね。
ね、このパッケージに書いてあるのは、この電気スタンドとか、あと扇風機の節電に使ってください、要は夜回してて3時間後にオフにするとか、
でも普通ついてますよね。で
今はね昔はついてなかったの。
そうなんだ。
昔はついてなかったのでね、僕ねこれ1個いい使い方、見つけたの。
あのね、なんだろう、
例えば、畑中さんが使ってる iPhone、
はいはいはい、
ね、夜寝る前に充電するでしょ、で朝起きたら 100% になってるでしょ、これ良くないって話前もしたと思うんだけど、100% の状態でずっと充電し続けてるっていうのはあまり良くないと、バッテリーにあまり良くないらしい、
よくやってる。
でこれを使えば、例えば、最初の、要は寝る時間から3時間、例えば2時間充電します、だいたいその2時間で例えば 70% とか 80% になるとするじゃん、
ね、
そこら辺になるぐらいまで充電続けると、でそこから充電1回止める、
じ
ゃオフにした、で、畑中さんが朝7時に起きるんだったら7時から1時間ぐらい前に再度充電始める、
復活。
そうすると 100%、朝起きたら 100% になってるんだけど、100% の状態で充電し続けてる時間は短くて済む、だからバッテリーにとても優しいっていう。
なるほど。
とかどう？
いいと思います。
いいと思う。ただ iPhone って 100% になったら充電止めるんだろうね、きっとね。どうなんだろうね。あ、じゃあ 100% の状態が長くてもダメだし、0% の状態が長くてもダメなのか。バッテリーが良くない、バッテリーに良くないのは、100% の状態ずっと維持しておく時間が長いのはダメなんで、だから 0% でずっと放置しててもダメみたいなことをよく言うんで、だからいいんだこれを使うととてもいい感じよ、きっと。
かもしれない
ね。なので、小読み大好きさん、どんな使い方をされてるかもください。お願いします。はい。で、これをいただいた、小読み大好きさんからこれをいただいた翌日に、Amazon からもう一つお届け物がございまして、物消しゴムが届きました。
また消しゴム？
消しゴムが届きました。消しゴムがね、今うちにすげえいっぱいある。物消しゴムが。
もう今年はもう いいかな。消しゴムじゃないのにしたらどうですか？
あのね、多分小読み大好きさんが消しゴムとこの、24時間タイマーをカートに入れて、
はいはい、
一緒に買ってくれたのかなって勝手に想像はしてるんだけど、消しゴムは送り主が何も書いてないので、わからないっていう感じですね。
そっか。
はい。 いうことで、あとね最近ね僕ね冷蔵庫買ったんですよ、
うん、え何を買った？
冷蔵庫。
冷蔵庫、うん、はい、
あのね2階の寝室に、
うん、
ちっちゃい2ドアの一番ちっちゃいタイプの冷蔵庫を、
うん、
買ったの。
あのなんか今2ドアでなんかこう両開きの2ドアをイメージしちゃった。違いますよね。
違う違う、普通の、あそれを、うん、それを買っ、あ置いてあったの我が家に、うん、家を建ててすぐにそれを買ったの、うん、2ドアの一番ちっちゃいやつをで寝室にずっと置いてあったの、
うんうんうん、
したらね2年くらい前に壊れてね、
うーん
冷えなくなっちゃって、
あらら
どうしよっかなんつってて、
うん、
でね困るのが夏場なんだよ、
うん、
夏場に要は何あのアイス飲むとかさ、
うんうんうん、
なんか何あの
保冷剤
とか、うん、ああいうのを冷やしときたいじゃん常に。
ですね。
ね、いろいろ使うじゃん、熱出た時、うん、急に熱出た時に、うんうんうん、ねとかいろいろ冷やしときたいけど、うちのこのキッチンに置いてあるでかい冷蔵庫はアイスやらないやら冷凍食品やらでいっぱいいっぱいで入らないと、
うんうん、
特に夏場はそういう保冷剤やらないやらってさすげえ使う機会多いのに、
うんうんうん、
常に冷やしておけない、どうしようって今まではちっちゃい冷蔵庫の方で冷やってたんだけど、
うん、
それ壊れちゃったからどうしようって2年ぐらい悩んでてで、うん、今まで使ってたより一回り大きい2ドアのやつを、
あらでかくなっちゃった、
買ったのね。で、はい、うちの近くに山田電機のアウトレット店ってのがあって、
うーん
そこに置いてあったあの、
うん、
もう比較的安いやつ、
うんうん、
買って、でまあもうリサイクル料を払ってもいいからって、うん、古い冷蔵庫引き取ってもらってっつって、
うん、
で新しい、
うん、
で新しい冷蔵庫に、まあ、とりあえず保冷剤やらないやらは冷凍の方には入れて、
うん、
で冷蔵の方には何も入れるものないからとりあえずあの、うん、今年ねあの、うん、リスナーさんからいただいた、うん280ml の、うん、南アルプスの天然水を、ね綺麗に並べて、
うん、
綺麗に並べて、もうドアを開けると南アルプスの天然水が綺麗に並んでるっていう状況にした。
お店のような感じですね。
そうそうそうそう。でもこれたまに開けてね、ほらより綺麗でしょなんつって娘に言って、まあ、こうなってると安心するだろうなんつって。
飲めない。
そんな冷蔵庫を買いました。
うん、そうですか。
あともう一個話していい？
どうぞ。
あのね、ラーメン屋さんに行ったのね、
うん、
あの今まで行ったことのないラーメン屋さん、うん、たまにさほら新しくできたところとか行ったことのないラーメン屋さん行ってみたいって思ったりするじゃん、
うんうん、あるある。
あそこまで行ってないから行ってみようかって言ったのね、
うんうん、
なんかねちょっとなんか、うん、要は中華ラーメン屋さん中華っぽいじゃない、
うん、
ね、で多分なんかね中華っぽいお店でラーメン頼ん で、
うん、
で店員さんがねすごくね、
うん、
E さんとか C さんとか、
あ、名前
なんかあれがなんかラーメン作って E さんって人がラーメン作ってたりするのかな、いや、うん、E さん C さんとかいろいろ言ってんの。
へ
そしたらのよくよく聞いてたら、
うん、
あのテーブルがさ、
うんうん、
全部さ席がさ ABCDE って書いてあって、
はい、
僕らね E さん、
E のテーブルってこと？
そう、 E のテーブルのお客さんのことを E さんって呼んで、
ああ、はいはいはい、
C のテーブルのお客さんの
A さん B さん C さんって感じ。
そう、 C さんだ、はいはい、E さんラーメンいくつ、
うんうんうん、
あ、僕らのことは E さん、僕らのことなんだと、
うん、
ね、
それで
え、だから別に、うん、だからみんな日本人だった、お店の人はだからもうあの普通に1番2番で数字で書いてほしいねテーブルはね
1択とかで言いますよね。
そうそうそう、1番さんとか言うじゃんみんなさ普通さ、うんうんうん、お店で、それでは、だから E さん、 C さん
C さん
一番最初は イーさんから聞き始めちゃったからね、もう思い込みがさ、なんかあ、イーさんにラーメン頼んでくれたみたいな感じだった。イーさん頑張って作ってるかなとかって思ってた。
うん。
僕らのことだっていう、この話しなきゃよかったから。はい、いうことでございまして、
はい、
じゃあ畑中さんの方からですね、告知的なものをね、うん、していただけると、うん、
そうですね、
嬉しいなーなんて、
告知的なものをしますね、は
い、このように思う次第でございまして、
はい、じゃあ告知します。そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。今ブログもやってますので読んでください。 URL はそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、
うん、
この間、ツイキャスをやったんですよ。
おお、いつの間に、
ツイキャスという生配信できるサービスがございましてね、
はい、
それたまに竹内やりまして、
そうそう、
はい、いろいろあだこだ喋ってたりするんですけども、
うん、
ツイキャスやってさ、
うん、
結構ね、
うん、
YouTube とポッドキャストについてすげえ語ってたの、うん、
YouTube とポッドキャスト
を、そうそうそう、うん、すげえ語っててさ、
うん、
すげえそれを喋りたいけど、今もうその話は今する時間ないから、
うん、
なんかあれして、今度ツイキャスとかやってるから、
うん、
ツイキャス聞けるようにアプリダウンロードして、
あ、そっか、
そう、いつでも聞けるようにしといて、みんなね、
みんな、
ね、結構ね、1回始めると、20人とか30人とか集まってくるんだよね、
うん、
急にやって、
うん、ファンの皆さんも
そう聞いてくれるんですよ、よかったら、うん、あと YouTube ライブもね、
うん、
ちょこちょこでやりたいので、よかったら
よかったら、
はい、YouTube の方もチャンネル登録していただいて、通知が来るようにね、うん、ベルのマークをオンにしておいてもらえるとね、いいんでね、ぜひチャンネル登録 YouTube してください。
してください。
お願いします。
お願いします。
はい、じゃあ一回親父流そう。
はーい、はあ、
一回親父が流れると安心するね。
うんうん。
畑中さん、678、10月678、3連休でどっか行くの？
パンケーキ食べに行きます。
パンケーキを食べに行くの？
はい、
パンケ特別なものなのね、パンケーキ、
うん、なんか行列のできるパンケーキ。
あ、一個僕喋るの忘れた。
なに、イカウエジ流しちゃったよ。
時間あるかな、
はいはい、
あのね、
うん、
おつまみカンパニーっていうところが出してる、
コロッケ？
違う、特盛炙り厚切り豚バラジャーキー 330g っていうのがすげえうまいから、僕の欲しいものリストに入ってるから、誰か見に来て見に来て、それよかったら買うといいと思う。お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。